私たちはマルコの福音書をこれまで学んできているわけですけれども、水越の祭りをお祝いしていたとき、弟子たちはイエス様から大変なことを知らされました。それはイエス・キリストがこの後いなくなってしまうんだと。もちろんそれまでも弟子たちはイエス様からこれから十字架にかかってご自身が死なれるんだということを聞いてきました。イエス様はその時は近づいたことを明らかにされました。またこの仲間の一人が自分を裏切るんだという話をイエス様はなさった。弟子たちの間に大変な動揺が起こったわけです。しばらくの間イエスと別れにならなければならないこと、またあの弟子の中でも中心的な存在であったペテロに対して、あなたは私を三度知らないというなんて言われた。弟子たちの間には大変な動揺と不安がよぎりました。そんな時にイエス様はその弟子たちに対して、ご自分がいなくなった後、弟子たちがしっかりと信仰の歩みを続けていくために必要なことを教えてこられた。それ今までに私たちが学んできたわけです。いつも十字架を覚えて歩んでいきなさいって14章の24節のところからそのことを教えられた。どんな責任があなたに与えられているのか、それを忘れちゃいけないよとイエス様は26節のところで教えてくださった。そして自分の歩みについて考えるようにと、また自分に与えられた希望について考えるようにということを教えられたんです。そういった教えを持ってイエス様はその弟子たちを励まされた。これからも忠実であるようにって、これからもずっと私を信頼して歩んでいくようにって。マルコの福音書の確かに14章を見てみますと、その後弟子たちが賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけていったという様子が14章の26節のところに出てきます。しかしイエス様がこの最後の晩餐の時に、最後のこの水越の食事の時に弟子たちに教えられた教えというのはこれだけじゃなかった。これだけの御言葉を聞いていても、弟子たちは今までしたい親しんできたイエス様がいなくなってしまうということを聞いた時に、確かに彼らの心は不安でした。おそらく私たちもそういったことを経験すると思います。誰か信頼していた人が突然いなくなってしまう。当然我々の心の中に浮かんでくるのは、これからどうしようというそういった思いです。これから一人になってどうなっていくんだろうって。同時に今の私たち、この住んでる世界っていうのを見たときに、将来に対して希望があるかっていうと、その逆でしょ。これからどうなっていくんだろうと私たちは思ってしまうわけです。子どもたちを学校に送る親たちは、これから学校がどうなっていくんだろうと、子どもたちはどうなっていくんだろうと、どんなふうに私たちの子どもたちを守っていくのかって、学校崩壊だとか学級崩壊だとかいう話はどっか遠い国の話ではなくて、私たちの身の回りに起こっている話です。先生方も悩んでる、どうしていいかわからない、そんな時代に今我々いるんです。この国の将来ってのを考えたらどうなっていくんですか。確かに私たちクリスチャンはもう世の終わりが近いということを言ってお互いを慰め合います。確かにそれが近いことは明らかです。でもね、皆さんね、私たちの弱さとか我々の心をちゃんと分かってくださったイエス様は、動揺してたこの弟子たちに対して、不安な気持ちの中にいたこの弟子たちに対して、素晴らしい慰めの言葉を与えてらっしゃるんです。実は私たちは今日そのイエス様が彼らに与えられた励ましの言葉、彼らがその不安とその落胆から解放されるために必要なその励ましの言葉を我々今日ご一緒に見ていきたいと思います。それが記されているのがこのヨハネの福音書の14章なんです。 どうぞヨハネの福音書の14章、新改訳聖書の191ページのところをお開きいただきたいと思います。願わくばここを私たちが見ることによって、我々一人一人も、時代は違っても環境は違っても、そしてどんな不安を抱えていようとも、この言葉がきっとあなたにとって大きな励ましになると思います。8つのことをイエス様教えてらっしゃる。ご一緒に見ていきましょう。14章のところ見ていただきますと、最初にこうあります。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと。こんな言葉でこの14章の始まりが記されています。心を騒がしてはならないって。一人一人の、読者一人一人の、この弟子一人一人の、その選択の責任がここに記されているわけです。心を騒がすなって言うんです。というのは、心が私たちのすべてを制御するからです。心が乱れていると、私たちの行動にまで影響を及ぼすからです。心が平安であるならば、それが外にも明らかに示されていく。ですから、イエス様はどんな時でも、どんな状況にあなたがいようとも、どんな恐れをあなたが抱いていようとも、あなたがすることは神様を信頼することである。神様を信じるという、そのような選択をし続けていくことが大切であるんだと。その時に、ですか皆さん、その時に私たちはその状況に飲み込まれることがないんです。今までの我々の歩みっていうのを振り返ってみたら、私たちの心が不安になるときっていうのは、神様を見上げていないときが多いじゃないですか。神様ではなくて、その状況だけを見てしまってる。一生懸命自分の力でその問題解決しようとしてる。そのときには、神様が約束されたような平安っていうのはないんです。ところがこういうふうに生きるんじゃなくて、こういうふうに歩むんじゃなくて、神様を見上げて神様を信頼して歩んでいこうとするときに、経験されたことあるでしょ。肩の力がふっと抜けて、そうだ、そこだったんだと、私に欠けてたのはこれだったんだと、神様あなたに委ねますと、あなたの最善がなされますように、すぐに問題解決しなくても心の重荷は取り去られる。我々の信仰生活の鍵、不安とか恐れに私たちが遭遇したときに、それに勝利していく、打ち勝っていくための鍵というのはここに記されている。神様を信じることです。これ救いの話をしてんじゃない。我々の信仰生活の歩みにおいて神様に信頼を置いていくという話です。箴言の中で箴言の著者がこう言うんです。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。私の教えを忘れちゃいけないって、それを常に心に留めるように。箴言の三章の一節のところに。また、四章には力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧くなんて。そんなふうに記されて、四章の23節のところに。力の限り見張ってあなたの心を見守れって。命の泉はこれから湧くんだ。箴言の著者が私たちに教えるように、私たちがどんな時にもそういったあらゆる問題に勝利していくために必要なのは神であり、その約束をしっかりと覚えるように、御言葉をしっかりと覚えていくようにということを教えてくれるわけです。そこでイエス様がこの14章のところから教えてくださる8つのこと、ご一緒に見ていきます。1つ目はこの1節から6節のところに出てくる。あなたには天国が保証されているということを忘れるなって言うんです。私の地の家には住まいがたくさんありますと。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方は私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。こんなことをイエス様おっしゃって、私の地の家には住まいがたくさんあるって。神の臨在なさっておられるところ、そこにあなたの住まいが設けられているって言うんです。素晴らしい 約束です。どれほどクリスチャンがこの約束によって励まされてきたのかって、私は死んでも生きるって。私たちの教会のあの服部霊園の墓地に行きますと、天国のことがいっぱい記されてる。そこに我々の希望があるからです。我々は死んでも生きるんだって。私たちには素晴らしい住まいが神様によって備えられてるんだって。そしてこの約束はこう言いました。あなたの住まいがそこに設けられてるだけじゃない、私がまたあなたを迎えに来るんだって。イエス様はその動揺をしていた弟子たちに対して、確かにしばらくするとあなたたちは私を見なくなるけれども、私は決してあなたたちを忘れるんでもないし放っておくんでもないって、私は必ずあなたたちを迎えに来るって。この約束がなされて約2000年経って、今でも我々はその約束に立っているわけです。イエス様があなたや私を迎えに来てくださる、そして主が備えてくださった場所へ我々を招き入れてくださる。でクリスチャンである皆さん、そんな素晴らしい約束が神様はあなたにこうして与えてくださっているんです。弟子たちの話っていうのは、弟子たちはイエス様がどこへ行くのか知りたかった。ですからイエス様はここでイエス・キリストはどこへ行くのかっていうお話をされているんです。父の身元に行くんだと。でその後で興味深いことをおっしゃってる。よく皆さんご存知のようにトマスとの会話を見てください。5節から、トマスはイエスに言った、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょうって。どこへいらっしゃるのかも分かんないし、どうしたらそこへ行くのかその道も分かんない。そこでイエス様がおっしゃったのは、私が道であり真理であり命なので、私を通していなければ誰一人地の身元に来ることはありませんっていう、この皆さんがよく覚えていらっしゃる御言葉をイエス様はお教えになったんです。どこに行くのか、イエス様は明確におっしゃった、地の身元に行くんだって。そしてそこに行くための唯一の道はイエス・キリストなんだということを明言なさってる。世の中の人々、そして私たちこの国において、私たちの家族も友人たちも、そして我々自身もイエス・キリストを信じる前は宗教なんてみんな同じやと思ってた。大切なのはそのような何かを敬う、そういう気持ちが大切なんだって。確かにそれは私たち自身の心を納得させました。これだけのことをしてきたんだし、これだけの行いを、先祖から伝わった行いをこれだけ忠実に果たしてきたんだからって。しかし神様を満足させることはできなかった。というのは神様はそんなことを私たちに教えてるんではないからです。道は一つとおっしゃった。救いの道は一つだった。救い主は唯一だって。神は一人だ。イエス様はここで、私が道であり、そして私を通してでなければ誰一人として地の身元に天国に至ることはないということを教えてらっしゃるんです。たくさんの方お気になったと思うんです。山があっていろんな方角から山頂を目指してみんな登ってるんだと。究極的にたどり着くのは一緒なんだと。考えなきゃいけないのは誰がそんなことを教えたかです。非常に都合のいい教えです。しかしこの聖書の中にはそんなことが教えられてない。聖書の中には道は一つだと言うんです。このイエス・キリストだけが天に至る、天国に至る唯一の道であると。このイエスだけが神様が私たちのために備えてくださった救い主であることをイエス様ご自身が私たちに教えてくださっています。どうしたら私たちはこの天に住まいを設けることができるのか。どうしたら私たちは天国に希望を持ったものとして、希望を置いたものとして生きていくことができるのか。このイエス・キリストを信じる以外にその道がないことをイエス様は明言なさっている。だからもしあなたがイエス・キリストをあなたの救い主とお信じになっていらっしゃるんだったら、この約束はあなたのものです。でしょ？私を通してなければ誰一人地の身元に来ることはないって言うんです。このイエス・キリストを信じる信仰が私たちをこの天へと導いてくれるんです。イエス様を信じなった皆さん、すごい約束を神様くださったんです。あなたは今日死んでも 神のもとに上がるんです。いろんな不安があるかもしれない。でもしっかりと私たちの永遠を見て生きることです。どんなところに私たちは招き入れるのかを覚えて生きることです。だってしっかりと天国を見分けて生きる人は、今どのように生きるかを考えて生きるからです。ね、そのことをまずイエス様は、心を騒がして弟子たちに教えたんです。今日天国に入るかもしれない。今日がこの地上においての最後の日かもしれない。今日私はどんなふうに生きていくのか。今日イエス様にお会いするかもしれない。今日という一日をどんなふうに主に対して生きていくのか。二つ目にイエス様が教えてくださったのは、14章の13節のところです。もう今日は私はもう大冒険をしています。こんな3章みたいに長い章をこの短い時間に終わることなんて不可能ですけれども、しかしその中で大切なことだけ今日皆さんとお話しておきたい。14章の13節と14節見ていただきます。イエス様はここで励ましとして、あなたに祈りを行う特権が与えられたことを教えてくださった。クリスチャンである皆さん、確かに我々は救われる前も何かに祈ってきたんです。しかしイエス様を信じたあなたは、誠の神様と交わる機会、そんな機会が与えられているんです。13節、14節見ていただきますよ。また私は、あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょうって。どんなことでも私たちは常に神様の前に持っていくことができるんだって。こんなことよく皆さんお聞きになるでしょ。祈りっていうのは霊的な呼吸であるってね。聞いたことありません？私クリスチャンなのですぐにそんなこと聞きました。クリスチャンが祈りをやめてしまうと、ね、食べ物を食べなくなると肉体的に弱り死んでしまうように、我々も祈りをやめてしまうと死んでしまうんだと、まあ、そんな話を聞いたことを覚えています。本当に我々救われているのは祈りをやめることはありません。しかしこういう御言葉を見ると、そうか、私には祈りという素晴らしい特権が与えられたんだと、神様といつも交わり神様の前に祈ることができるんだ、どんなことでも神の前に持っていくことができるんだと、よっしゃと思うんです。特にこの御言葉を見ると、私の名によって求めることは何でもそれをしましょう、ラッキーなんて思うわけです。じゃあ自分の欲しいものは何でも与えられるのかと、そんなことをイエス様がお教えになったわけではないことは皆さんご存知であるはずです、ね、どうぞ神様、これをください、あれをくださいと、今ください、と今あれを与えてくださいと、私たちがどんなに真剣に祈っても、そしてここにあるように私の名によって、つまりイエスの名によって求めたら、それは最後にイエス様の皆によって祈りますなんてつければ何でも叶うのかっていうと、そんなことを教えてるんではない。私たちには神様と交わるという素晴らしい恵みが与えられた。我々クリスチャンは誠の神様とどんな時でも、どんなことについてもお話しすることができるという、そのような恵みを神様から与えられました。これ大きな祝福です。しかし同時に私たちが覚えておくことっていうのは、我々の生き方がそうであるように神の御心に従って生きていこうと我々はするわけです。でしょ皆さん。信仰が成長するとか、霊的なクリスチャンというのは神様の御心に従っていこうとする、別の言い方をすればこの聖書が教えているように生きていこうとする、ね、その反対は聖書ではなくて自分の思い通りに生きていこうとする、そういう生き方というのが霊的でないことは明白です。ですから信仰が成長するとどうするか、どうなるかというと、この神様が教えてらっしゃることに従って生きていこうとするわけです。そうすると信仰の成長とともに我々の祈りも変わってくるんです、ね、救われる前から私たちは祈りという行為を行ってきた。それは常に自分の欲しいものを欲しい時に求めるという、そのような祈りだったんです。 受験だというと受験の神と言われているところへ行って、どうぞこの試験をパスできますように、この希望の学校に入れますようにってみんな祈ってきた。ですから私たちのお祈りというのは、何か欲しいものを手に入れるための手段だったんです。ところが私たちがこの聖書というものに触れることによって、私たちはお祈りというものがどういうものなのかというのが分かってきた。私たちは最善を求めるんです。本当の最善を求めるんです。でその最善を知ってらっしゃるのは神様しかいらっしゃらない。私たちの問題というのは自分の考えていることが最善だと思っているところにあります。だからそれが与えられないとどうしてですかと神様に言うわけです。確かに世の中において我々の周りに私たちが正直なところ理解できないことがいっぱい起こってます。でもそれは神様が何が最善であるかを分かっておられないっていうことにはならないんです。神様は最善が何であるかをご存知であり、神だけがそのことをご存知であり、そして最善をなしてくださっている。私たちに問題があったんです。私たちに問題があるんです。我々がなかなかそのように受け入れることができない。ですからこのヨハネの福音書の中でイエス様が教えてくださっていることは、ちょうどヨハネがヨハネの手紙1章の第1ヨハネの5章のところで教えていることと同じこと、こんなふうに第1ヨハネの5章で教えるんです。いいですか、聞いてください。何事でも神の御心にかなう願いをするならというんです。そこに大きなヒントがありましたでしょ。何事でも自分の欲しいものを願うならと言ってない。何事でも神様の御心にかなうことを願うなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ私たちの神様に対する確信なんだと、ヨハネは教えるんです。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。このように、第一ヨハネの、ヨハネ第一の手紙の5章の14節と15節のところで、ヨハネが教えてくれている。つまり祈りというのは、私たちの欲しいものではなくて、神様の御心を私たちが求めることなんだって言うんです。なぜか、それが最善だからって言うんです。皆さん、相手は神様なんです。人間じゃないんです。完全なことを知ってらっしゃるから神様です。その方の前に私たちが祈るならば、私たちはその方の最善を求めることです。どうしたらいいのか、神様、私たちには確かにこういう願いがあります。しかし私は神様、あなたの御心を求めます。あなたの御心を知ってそれに従っていきます。ですからどうぞこの問題に関して、この件に関して御心をなしてください。そしたら必ずその祈りが叶えられるという確信を持つことができる。なぜかというと、御心は何でしょう、なされるからです。私たちの願い事に神様を沿わせるんじゃないんです。神様の腕をねじり上げて、私の言うことを聞きなさいじゃない。私たちが神様の最善に従っていこうとするんです。ですから私たちのこの与えられた祈りという特権は、すべてのことを我々は神の前に持っていくことができる。しかし同時に私たちの神様に対する信頼の証の時でもあるんです。神様、私はこれで苦しんでます。神様、私は人間関係で苦しんでます。神様、私はこういう問題抱えてます。でもその中にあって私はあなたに喜ばれることをしたいです。どうぞ主よ、私を助けてください。あなたがこの御言葉で教えてくださったことを私は実践していきたいです。そしてそのためにあなたの助けがいります。どうぞ主よ、助けてください。私はどのようにこれから自分の進路を歩んでいったらいいか分かりませんと。私の思っている通りではなくて、神様、あなたの望んでいらっしゃるように私は生きていきたいし、その御心に従っていきたいから、どうぞそれを私に示してそのように導いてください。それがたとえ私の望んでいることと違っても、あなたの望んでいらっしゃることに私は従いますから。 その時に確信を持てるんです。必ず主が私の祈りを聞いてくださるって、ね、私たちのその生き方だけじゃない、私たちの言葉だけじゃない、私たちの祈りもすべて神様の御心に、この教えに従っていくことが私たちにとって大切なんです。祈りという神様は機会を私たちに備えてくださった。この特権を神様は私たちに与えてくださった。ですから、もしあなたがいろんな問題を抱えているならば、神様を見上げて、そして神の前にそれを持っていって、そして主よ、あなたの御心に私は喜んで従いますと、主にすべてを明け渡しているのかどうか、そのことを考えてみることが必要です。そして三つ目に、イエスが教えてくださるのは、この14章の15節のところから27節のところまで続いていくわけですが、聖霊の内住です。聖霊なる神様を神様は私たちに与えると言われたんです。16節ご覧いただきますと、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。こんなことをイエス様が教えてくださった。イエス様を信じたあなたは、一人ぼっちには決してならないんだって。イエス様は弟子たちに、私はあなたたちからしばらく離れるけれども、あなたたちを決して捨てたりはしない、孤児にはしないって。あなたのうちに、あなたたちのうちに、聖霊なる神様が内住してくださる。あなたの心に住んでくださるんだということを教えてくださった。その方はあなたの助け主なんだって。あなたを常に励まし、あなたを助けてくださる方があなたのうちにいるんだって言うんです。ちゃんと神様分かってらっしゃるんですよ。あなたや私が弱いこと。だから必要な助け主を備えてくださった。私はイエス様を信じて最初に救われたこと以上に私はその喜んでたのは何かっていうと、神がいつもそばにいてくださっているのはものすごく嬉しかった、ね。限られた場所にいるんじゃない。なんか神様はこの中の礼拝堂のどっかに住んでらっしゃるんじゃない。神様は私たちと共にいてください。どこに行っても、どんな時でも、一緒にいてください。そんな約束をイエス様は与えてくださったんです。その方は、あなたを教えてくれるって25節からご覧いただきますと、このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいました。今私の言っていることを全部わかんなくても、聖霊なる神様が来たら弟子たちよ。私の言ってたことがどういうことだったのかということがわかるって言うんです。イエス様から直接教えを聞いていたこの弟子たち、そのすべてを理解することはできなかった。しかし、聖霊なる神様が来たときに、なるほど、イエス様がおっしゃってたことはこういうことだったのかということを、彼らは聖霊の助けによって悟っていったんです。皆さんもイエス様をお信じになってから、そのことにお気づきになったと思う。信じる前に聖書を読んでてもなかなかわかんなかったのに、イエス様をお信じになってから聖書を読まれたときに、それが見えてきたりする。ありましたでしょ？聖霊なる神様があなたの教師としてあなたに大切な真理を教えてくださるんです。あなたの責任は、こうして御言葉を聞くだけじゃない。しっかりと御言葉をあなた自身が聖霊の助けをいただきながら学んでいくことです。本当に神様がそうおっしゃってるのかどうか。主はあなたに助けを与え、あなたに真理を教え続けてくださる。27節でご覧ください。この聖霊なる神様はあなたに素晴らしい平安を与えてくださるというんです。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。 あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。神様はあなたに平安を与えますって。どんな問題やどんな困難に負けることのない神様の平安をあなたに与えると言われた。そんな平安を持ってあなたは生きていくことができるんです。同時に問題の中で心を騒がせながら、不安を抱きながら、恐れを抱きながら、悩みながら生きていくこともできるんです。どっちを我々が選択するのかです。どっちをあなたが選択するのかです。神様はこのような約束を私たちにくださった。聖霊なる神様はあなたにこういう約束をくださる。平安を持って、神の平安を持って生きていくことができるんです。四つ目を見てみますと、四つ目は豊かな人生を神様は私たちに約束してくださった。この十五章のところを見てみますと、皆さんよくご存知のように、主はブドウの木で私たちは枝ですということを我々は賛美したりもします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。こんなことをイエス様はおっしゃった。神様が農夫で我々がブドウの木なんだって。農夫である神様が何を望んでいらっしゃるのか。それは私たちの周りにいる農夫が、お百姓さんたちが望んでいると全く同じこと、たくさんの実を結ぶことです。そのために何をなさるのか。刈り込みをなさるって。そうやって実を育てていくんです。何回か皆さんにお話ししましたけど、私の家内の里はブドウ園を営んでます。それまで私は生駒に行くときとか奈良に行くときに、あの辺りでそのブドウ園をたくさん見ましたけども、実際にブドウをどう育てていくのかよく知らなかったですけれども、しかしちゃんと間違いなく刈り込みをしてます。私たちみたいにたくさんこう房がなってくると、たくさん実がなるから全部残しとけばいいのになんて素人は思うんですけれども、そうすると実が小ぶりになってしまう。だからちゃんと農夫はどうするかっていうと、枝を切ります。刈り込みをします。そうすると収穫の時期には本当に素晴らしいブドウが実るんです。ちゃんと分かってる。イエス様はその当時の人々が、この読者たちがよく分かる例えを持って大切なことを教えてくださった。それは神様が何をあなたに望んでいるのかです。それはあなたの人生が満ち溢れたものになることです。で、皆さんね、神様はあなたを罪から救い出してくださった。あなたは誠の神様を信じるものになった。そしてあなたに与えられた神様の祝福がどんなに素晴らしいものであり、世の中のどんなものをしても得ることのできない素晴らしいものであるかということを、神様はあなたを通して世に明らかにされようとした。我々クリスチャンがそれを世の中の人たちに示すことができるんですよ。神はあなたを用いて、あなたのうちにいらっしゃる神様がどんなに素晴らしい方なのかっていうのを明らかにしようとしている。世の中の人たちがどんなにこの物質的に恵まれても、どんなに人間が欲するものを得たとしても、得ることのできない幸いをあなたや私は神様によって得たんです。それが私たちの内から溢れ出ることによって、世の中の人たちはなぜ私にあれがないのかとみんな思うんです。なんであの人たちは平安を持って、なんであの人たちは喜びを持って、なんであの人たちはあのように生きることができるのかって、どんな時にも満足して、どんな時にも喜んで、そういう人生というのを神様、私たちが過ごすことができるように働いていらっしゃるんです。ですから、この4節と5節のところに大切な鍵が記されて、私にとどまりなさいというんです。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。もう繰り返し、とどまるという言葉が出てきているじゃないですか。つまり、 どんな時でも、良い時でも悪い時でも、嬉しい時でも悲しい時でも、喜びのある時でも辛い時でも、継続して従い続けていくことです。どんな時でも神様の御言葉に従い続けていくことです。どんな時でも神の約束に立って生きていくことです、ね、クリスチャン生活は問題のないバラ色の人生だなんて、そんな嘘っぱちです。イエス様を信じた私たちは、信じる以前に比べてもっといろんな災いを我々の身に招きます。そのことをイエス様はこれから教えてくださるんですけども、しかしそのような中にあっても、私たちが神様の御言葉に立って、今教えられているように神様の約束にしっかりと立って、神様こんな約束を私にくださったと、その約束を信じて歩んでいくならば、神様はあなたを成長させてくれるんです。様々な試練も様々な困難も全てあなたのためであると御言葉が私に教えます。それはあなたが私が一緒に神様になって成長していくためです、ね、ちゃんと愛する神様はあなたが成長するために全てのことを良しとして成してくださっている。私に必要なことは神を疑うんじゃなくて、神様を信じて信頼して生きていくことです。この約束に立っていくことです。しかしもしとどまらないものがあるならばって、神のように裁かれることを御言葉は教えています。問題が出てくると神様を忘れてしまう。そして神様はずっと忘れ続けていく。問題がないときは神様と言ってたけれど、問題が起こると神様のことを忘れてしまい、もう神様のところに戻ってこない。どうしてなのか。最初から救われてなかったからだって。我々クリスチャンはさまざま問題があって、神様から目をそらしてしまうこともあります。神を信頼したらいいのにって頭で分かってながら実践できないのも私たちです。でも我々が失敗したときに、我々はその罪を神の前に告白して神の前に立ち返ってくるなら、神様許してくださる。さまざまな失敗を通して我々は学んでいきます。大切なことはとどまり続けるならばって、どんな時でも主を信頼して従っていくことです。そのことによってあなたの人生は変わるんだということを神様約束してくださっている。5番目見てください。15章の13節のところから17節のところまで、あなたはイエス様の友なんだって言っているんです。もう一回言います。あなたはイエス様を信じて、あなたはイエスキリストの友なんだって言うんです。友達なんだって言うんです。この13節から見てみますと、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべと呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことをみんなあなた方に知らせたからです。イエス様をお信じになっておられる皆さん、イエス様はあなたのことを私の友って呼んでくださって、なんと名誉なことでしょう。なんという光栄でしょう。神があなたのことを、私のことを、私の友だって言ってくださっている。我々は神様によって愛されている。イエス様は私たちのために命を捨ててくださった。13節のそうあります。一番大きな愛とは何か、友のために命を捨てるって。イエス様はあなたのために自分の命を捨ててくださった。それほどまであなたは愛されているんです。イエス様はあなたをしもべと呼ばないって言うんです。友なんだって。それは主人のすることを知ってるからって。15節でもそんなこと書いてました。奴隷だったら、普通の奴隷だったら主人が何ですか全然わかんないって。しかし友は、その主人がいろんなことを明かしてくださる。今私たちは神様がどんなことをなさるのか、どんな目的を持ってなさるのか、これからどうなっていくのか、我々はこの聖書を通してその全てを知ってるんです、ね、神様それを私たちに明かしてくださった。だってあなたは私の友だからって。 神様の友である私たち。だからあなたは迫害されるんです。この18節のところから見てください。もし世があなた方を憎むなら、世があなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したからです。選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。なんでクリスチャンは私たちが迫害されるのか、ここに書いてあるんです。我々が神の友だから。だから、神に逆らう者たち。特に、そのサタンは、私たちのことを心よく思ってないのは明らかなことです。だからあなたが迫害されるんです。神様を憎んでいるそのサタンは、そしてそのサタンに従っている多くの人々は、神を憎み、故に神に従う私たちを憎むんだって。その理由が何てありますか。16章の3節見てみますと、彼らがこういうことを行うのは、父をも私をも知らないからだって。つまり彼らが神様のことを知らないから、信じていないから、だから彼らは、クリスチャンを憎み続けるんだって。神を憎み続けるんだって言うんです。それが神様に喜ばれることだと彼らは思ってるんです。しかし、実のところそうではなくて、悲しいことに彼らが仕えているサタンを喜ばせているに過ぎない。で、クリスチャンである皆さん、あなたにはいろんな迫害が出てきます。身内から出てくるでしょう。家族から出てくるでしょう。親から迫害されるかもしれない。それはあなたが神の友だからです。しかし、友である神様は、イエス様はあなたを見捨てることはないんです。ちゃんと警告を与えてくださった。こういうことになるよって。でも決して私があなたを見捨てたわけではないし、あなたを見捨てることをしないって言います。急いで6番目に行ってみましょう。喜びです。16章の20節のところから。22節。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方は泣き、嘆き、悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、もしあなた方の悲しみは、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産むときはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。悲しみの中にいた弟子たち、彼らに対してイエス様がおっしゃったのは、この悲しみやこの苦しみっていうのはすぐに喜びに変わるって。今あなたたちは分かんないって。今あなたたちは私のその教えを聞いて、私がいなくなってしまうということを聞いて、あなたたちは悲しんでるけど、しかしそれは長く続かないって。もうすぐあなたたちのその悲しみが喜びに変わるって。私があなた方から、あなたたちから離れていくことは、実はあなたたちにとって素晴らしいことなんだって。私が死んでいくことは、自らの選択で自らの意思で十字架にかかって死ぬことは、実はあなたたちにとって素晴らしいことなんだということを、イエス様は弟子たちの教えになった。この悲しみが喜びに変わるからって。神様がそれを喜びに変えてくださるからって。子供の誕生の話を持って、イエス様はそのことを教えようとされた。子供をお産みになった皆さん、覚えてらっしゃるでしょ？こんな苦しみだったらもう二度となんて思っても、しかしその子供を手に抱いたときにその痛みが飛んでしまう。痛みがなくなるわけじゃない。しかしそこに、それに勝る喜びがある。今確かに苦しくても、その後に素晴らしい喜びがあなたに与えられるということ。そのことを弟子たちにお教えになったんです。痛みの中にいるときに、それは苦しみとしか思えない。でも神様はそのような中にあっても、その状況がすぐに変わることがないにしても、あなたの心の中に素晴らしい神様の喜びが与えられることを約束してくださったんです。だからあなたがどんな時でも喜びを持って生きていくことができるんです。正直なところね、あまりの悲しみの中にいるとき、辛くて辛くてたまんないことがあります。 すぐにその時に喜べるのかって、ね、救われていることも感謝しているし、神様が共にいてくださることも感謝しているし、しかし心の中ではその傷が深くて深くてどうしようもない時がある。神様分かってくださる、ね、頭で分かっていることがなかなか実践できないでいます。でも徐々に徐々に神様を見上げていくときに、その傷を神様が癒してくださる。そしてその傷を、その悲しみを、その痛みを神様が喜びに変えてくださる。その約束をしてくださったんです。我々が神様以外のところにこの傷を癒すために助けを求めたって、そこにある癒しは本物じゃない。神様しか本当の癒しを与えることはできない。神様だけが本当の喜びを与えてくださることのおできになる方です。いろんな苦しみをもし皆さん負ってらっしゃるんだったら、どこにその答えを見つけようとしてらっしゃいます？イエス様が教えてくださったのは、私が喜びを与えるって言うんです。私が喜びを与えるって、私があなたの悲しみや痛みを喜びに変えるって、そんな約束を与えてくださった。7番目にこの33節のところに勝利が約束されています。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方は私にあって平安を持つためです。世にあなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですって。我々は勝利者だとイエス様は約束してくださった。この世は私たちに打ち勝とうとするんです。我々が信仰において妥協するように我々を誘惑していきます。ちょっと妥協したら楽じゃないのかなんてね。そんなに御言葉中心に、御言葉に忠実に生きなくったって、少しぐらい妥協したらきっと楽に違いないなんて、そうして誘惑するんです。で、何をしてるかって、我々妥協するときに我々白旗振るんです。この状況の中にあって神様もう無理ですって、妥協した方がずっと楽ですって、神様おっしゃるんです。勇敢であれって。あなたは勝利者だって。あなたはもう勝ったんだって言うんです。確かに誘惑がなくなったわけじゃない。しかし私たちはそのような大変な困難の中にあっても、神様、私はあなたを信じますと。あなたはその悪魔に打ち勝たれ、死に打ち勝たれ、その力に打ち勝たれた勝利者でいらっしゃる。その方が私の神でいらっしゃる。神様、どうぞ私のこの問題に対して、このような誘惑に対して私が負けることなく、あなたの力によって勝利を勝ち得ていくことができるように助けてくださいって。確かにね、そうやって祈ってても我々は失敗するんです。そうやって祈ってても我々は失敗してしまうんです。でも私たちが覚えておかなきゃいけないのは、私たちは敗北者じゃないって言うんです。私たちの神様は敗北者じゃない、勝利者なんです。この神に勝る方いらっしゃらない。その方の側に我々ついてるんです。どこに私たちが助けを求めに行ったらいいのか、どこに私たちが救いを求めに行ったらいいのか、明確です。この勝利者である神様のもとに我々は行くことができるんです。ヨハネがこう言います。なぜなら神によって生まれたものは皆世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそに打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんかって。すごいことをヨハネが私たちに教えてくれた。ヨハネ第一の手紙の5章の4節と5節のところ。ヨハネ第一の5章の4節と5節で、あなたは、このイエスキリストを信じてあなたは勝利者なんだって。どんな時でも教えられた御言葉をしっかりと信じて、それを実践していくことです。神様を信頼して、勝利者である神様を信じて、そして8つ目、取りなしです。17章の9節から、そして19節から24節のところに出てくる。イエス様があなたのために祈ってくださってるって、そんなことをイエス様が教えてくださった。 この9節から17節見ていただきますと、この弟子たちのためにイエス様が祈ってらっしゃることが記されています。人たちの必要を父なる神様にお願いしてらっしゃる。11節ご覧いただきますと、私はもう世にいなくなります、彼ら世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。この人たちが、弟子たちが一つに、霊的に一つになるように、そのことをイエス様が祈ってらっしゃる。15節を見てみますと、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。悪いものから守られるようにと祈ってらっしゃる。17節を見たら、真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。彼らが清められていくことをイエス様に祈ってらっしゃる。これは、十二人たちだけの話じゃない。実はあなたや私たちのためにもイエス様は同じことを望んでらっしゃるんです。同じことを取り直してくださっている。この20節から24節を見てみますと、将来のクリスチャンのための祈りがここに記されています。20節から見てみますと、私はただこの人たちのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らがみんな一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。23節までの御言葉を見てみますと、一致の話をしています、ね、さっき見てきたように十二人たちだけじゃない、それから後に生まれてくる彼らの証を通して救われてくるクリスチャンたちもみんな霊的に一致することを神様が祈っていらっしゃる。で、勘違いしてならないのは、これはどんな教派でもどんな教えでも、まあみんな一つになりましょうというエキュメニカルな動きに同調するという話をしてるんじゃない。神様が望んでらっしゃるのは、イエス様を信じている我々一人一人が、あなたが神様の御言葉に対して忠実に従っていくものとなること、その神様の御心を忠実に行うものとなること、そのような歩みを持って一つになっていくことです。それぞれの相違点がありながら、それを認めながら一つになりましょうって話をしてるんじゃないんです。神様が望んでらっしゃるのは、我々が神様に対して忠実にっていうことです。その時には私たちは、実はあなたと一致しない、同意しないっていうことが出てきます。そんなことしたら孤立するんじゃないか。それは心配しなくていいんです。神様があなたや私に望んでらっしゃるのは、ただ一つ、御言葉に対して忠実であれって言うんです。我々に責任はそのことをしていることです。そしてそういう歩みを一人一人がすることによって一致することなんです。なぜならその時に、この世に対して大きな証を我々はなすからです。そして24節のところには、最後に我々は素晴らしい神様と共に永遠を過ごすことが約束されています。大急ぎで私たちはこの3章を見てきた。実はこういう教えをイエス様なさった後、賛美の歌を歌いながらオリーブ山に弟子たちは向かっていったんです、ね、イエス様が何を教えられたのか。不安の中にいる人々、恐れている人々に対して、あなたには天国を約束されてるって、そのことをしっかり覚えるように、あなたは祈ることができるんだって、あなたには聖霊なる神様が与えられてるんだって、一人ぼっちじゃないよって言うんです。そしてあなたには豊かな人生を送ることができるように神様はあなたを変えてくださった、その人生をあなたに神様は与えてくださった、あなたはイエスの友なんだって、あなたには素晴らしい喜びが与えられるって、あなたは勝利の歩みをなすことができるって、勝利者なんだって、そして私があなたのために祈ってるって言うんです。だから心配するなって。どうぞ我々一人一人、この地上の歩みにおいて、置かれているところが違っても、問題が抱えている問題が違っても、神様が望んでいらっしゃることは一つです。それは私たちが神の約束をしっかりと信じて、神に信頼して生きていくことです。神はあなたの置かれている状況をご存知です。神はあえてその状況にあなたを置いてくださっている。 その中であなたが神の栄光を表すことができるためにです。信じて、信頼して、愛に続けていくことです。父なる神様、今日も私たちはあなたの御言葉を共に学ぶことを許されて心から感謝をいたします。どうぞ主が与えてくださったこの約束の一つ一つを私たちが覚えて、これにどんな時でも固く立って歩んでいくことができますように。この時間を主に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。